リンゴは踊るされど並ばず、始まりました。第16回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはコマシーと
ケイタロウと
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今回も3人でお届けするんですが、
はい、
がヨーヨーさんがしばらく帰ってきませんね。
来ませんね。
はい。でほらケイタロウさんの話だと、
うん、
レンタルサーバー代を稼ぎに行ってるっていう話だったじゃないですか、う
ん、はいはいはい。
でね、僕だけ聞いてないのかもしれないですけど、もしかしてヨーヨーさんって、
はい、
あの遠洋漁業とかに行かれてます
え、マグロ漁船的な何か
、うん、あまりにも帰ってこないから実はそうなんじゃないかと思って。
期間がね、あの、うん、もしくはあのカニ港船に乗ったかどっちかですね
カニ港船、
そうね、マグロカニ港船か。マグロ漁だと長いと1年半ぐらい行くみたいですからね。
お、今あっちの地中海でも取れますからねあの辺まで行っちゃってる可能性はありますからね。
行っちゃってる感じがありますかね。
うん、まあ香港ぐらいで止まってればいいですけどね。台湾のカオシュンあたりで止まってればいいですけど。
まあ捕まらないことを祈って
。はい。
はい。
まあ僕もあの本編は、まあある意味お久しぶり、一回ぶりと言いますかね。
あ、そうですね。
あの本編は前回あの二人で、コマシーさんと、ケタロさんのお二人で、
はい。
やりましたからね。
そうですね。
まああんまり思い出したくないよね。
そういう意味じゃ今回一人にならなくてよかったですね。
そうですね。増えましたね。
増えましたね。3人に。4、3、2、1にならずに。
ああ、だからなんとか持ちこたえた。
なんとかなりました。というわけでですね、本編をお送りする前にですね、iTunes のカスタマーレビューを久々にいただきましたので、
お、ありがとうございます。う
ん、ご紹介したいと思います。
うん。
お名前がしおりさんですね。で、内容の方がですね、
うん、
私は全くの文系人間で、
うん、
テクノロジー部門は全然興味がありませんでした。
お、
しかし世界史に出てくる名言をもじったようなタイトルで、
うん、
アイコンの素敵なこの番組を偶然に見つけ、ちょっと聞いてみようと思ったのが運命の瞬間。
お、
第1回はフルーツグラローナの話やエコハイの話など軽妙なトークを交えながら語られたアマゾンのアフリエイトについてのお話、
はい、
目から鱗でした、
うん、
その後も聞き続け、今まで知ろうとしなかった世界にいろんなモヤモヤっとした問題があり、一アップルユーザーとして関わりのある問題もあって、難しい話ももちろんありますが、きちんと解説を入れてくださるので、それを頼りにググりながら聞けば OK です。テクノロジーとかってなんだか硬そうだな、難しそうだなと思っているそこのあなた、この番組をちょっと聞いてみてくださいな。思った以上に楽しくて興味深いお話が聞けますよ、というコメントをいただきました。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初に僕が言いたいのは、そんな真面目に聞く番組じゃないよって話を、ね、うん
そうね、
これを元にググるような番組ではないですよ。
そうですね。もうしかもググった方がよっぽど丁寧に説明してくれますからね。
まあ一応あの僕も編集段階でなんというか嘘はないようにできるだけ、
うんうんうん、
嘘の情報がないようには気をつけて、あの裏取りも多少しながらやってますけども、はいはい、まあその分ちょっと情報が薄くなっちゃうところもあるんでね。でまあ解説はでもここはちょっとね僕は注意してやってるところがあって、
そうですね。
まあ、逆に解説はあの多めに、逆にちょっとね、うん、あのそんなの知ってるよっていう人からしたらね、
はい、
まあ中途半端な解説になったりとか、まあいらないよその解説ってなったりする場合もあるんですけども、結構ね、うん、できるだけ適宜入れていくようには心がけてますね。
そうですね、まあ、やっぱり初めてね、うんうん、聞いてくれた人で分かんない話とかもあるので、そこら辺をできるだけこう、うん、トークでフォローしながら聞いてもらわないと、うん、やっぱり伝わらない部分もあると思うので、うん、ここら辺はねなんかうまくいってる証拠、
そうですね、
って感じですかね。
ありがたいですね。で、
はい、
ケイタロウさん、はい、アイコンが、
もうねそっから先ちょっと覚えてないんだよね、もうこれうっとりしちゃって
まあしかも大体出てないからね、そこに。
そうですね。ね、小橋さん、やっぱ僕らがね、15回でも話しましたけども、悩んで、はい、悩み抜いてつけたこのタイトルが、
タイトルが
ね、
文系の方の心をねググッと 引きつけたわけですね。
あのね、もっと言うと、あの、この喋ってる4人、うん、全員別に理系でも何でもないですからね。ザ・文系な4人がお送りする番組なんで、まあ、だからこそね、その文系の人にも聞いてほしいというか、
はい。
あ、そうだね。まあ、文系ってなんだよ、大体。ジャンルがもうわかんないですけども。まあ、ちょっとレビューにもありました、このフルーツグラノーラね、ちょっと、うん、もう何回目だ、この番組の中で言うのわかんないですけど、はい、15、6回しかやってるのに、もう何回喋ってるのかわかんないですけど、うん、あとで、ね、フルーツグラノーラについてちょっと皆さんにご紹介しておかないといけないことがあって。
なんかあるんだ。
うん。フルーツグラノーラをね、最近頼まなかったんですよ、アマゾンで。
ほう。
そしたらね、すっごい痩せてきた。
それは。
あれ、フルーツグラノーラって僕の中ではなんか健康食品っぽい感じも多少あったんですけど。
あのね、皆さんあれで、ね、騙されてはいけないですよ。フルーツグラノーラは、うん、栄養価が高いというか、
こう。
そういう食べ物であって、別にダイエット食では全然ないですし、
うん、
食べすぎると健康食では全くないです。あの、ドライフルーツっていうのは非常に糖というか、果物をね、うん、乾かしたもんですから、
はい、
非常にその糖質というかそういうものが高くてですね、非常に体にどんどんエネルギーとしてね、蓄えられていくんですね。
あれですか、カロリーメイト的な感じですかね。
カロリーメイトは別にカロリーを制限するためのものじゃないじゃないですか。
そうですよね。あれカロリー摂取するものですよね。
効率的にこう体に取り入れていくものなので、うん、だから朝の時間がない時とかに、
うん、
いちいち料理をして、そのカロリーを摂取するんではなくて牛乳をかけて飲むとか食べるとか、うんうん、あとは非常にあれ単体が美味しいっていう側面があってですね、はい、別に誰もダイエット食とは一言も言ってないんで食べると太るよ本当に。で僕はさらにですよ、その朝とか昼に食べる以上に、
はい、
そのなんか仕事の合間とか、休みの時とかにこうボリボリで、ね、スナック菓子みたいにどんどん食べちゃうわけですよ。牛乳とかに浸したりせずに、
ほうほうほうほう、
ポリポリポリポリいっちゃうんで、
はい、
そのせいでだいぶ体重が増えましてですね。で、それをどうにかせにはいかんと思って、やっぱアマゾンを頼るわけですよ。
うん、
で、アマゾンを頼るとですね、ね、今ね、最近だから、ウェイトダウン、ザバスウェイトダウンっていうね、
はい、
プロテインを飲んでます。
何やってんの
必死だな。
減量するためにってあるね、缶のところにデカデカと書いてあるんだけど、まずね、お試しで、ちっちゃめの缶を買ったんですけどね、かなりこれが、はい、効いてるのか、
はい、
多分ね、フルーツグラノーラを食べてないっていうのが大きいと思うんですけど、結構ね、はい、最近調子がいいです。体重が減りましたんで。
徐々に
落ちてきてる。はい、いろいろ悩んでくる。まあ、もちろんね、体質とかで、痩せる痩せないはあると思うんですけども、ね、このザバスウェイトダウン試していただければと。次回からはこのね、フルグラじゃなくて、このザバスウェイトダウンを非常に押していきたい。
そっちをプッシュしていくと。
はい。
個人の感想です。
ね。
という感じでいただきまして、うん、本当になんか、いいコメントいただいちゃって、またどうしましょうね。
嬉しいですよね。
けなしてもらわないと、反骨精神は煽ってもらわないと。
まあいいじゃないですか。僕ら基本的に褒めて伸びるタイプだと思ってるんで。
まあそうですね。
うん、
うん、
はい。まあぜひ大したことない番組ですけど、お友達にでも紹介していただければと、うん、
はい、
思います。
広めちゃうのこれ。
自分で大したことないって言ったらダメだよな。
一人が二人に伝え、二人が四人に伝えっていう、
ですね、
まあちょっとなんとか算方式でね、どんどんどんどん増やしていただきたい。ね、
はい、
はい、
うん。そしてトマト屋さんのアフリエイトがもうガッポガッポと。
これ今だから、あ、前も喋ったっけ、フルグラ一個売れても20円しか入ってこないからね。言っとくけど。3% ですからね、
3.5%。それ言ってなかったんじゃないかな、その金額は。
言ってないですか。まあ600何十円かける 0.035 ですか。
はい。
かけた金額が入ってきますけども、
はい、
これで1500円以上にならないと受け取れないんですよね、そもそもね。
あ、そうですね、それは聞きました。
ね、いつになったらもらえるんでしょうか。はい、はい、今日のテーマいってみましょう。
はい、じゃあ本編の方ちょっとお話ししようと思うんですが、
はい。
前回の第15回、まあ問題作配信しましたけど、
うん、おう。
その中の話で、
うん、
このリンゴは踊るされどならばずのテーマ、
うんうんうん、
僕はあんまし RSS の記事からは見つけられないみたいな話をしたんですけど、
まあとか RSS で来る、まあ、技術情報は結構向こうのね、ハイスピードアップルっていう小町さんもう一個出てる番組でよく話すよねって話はされてましたよね、はい、
してたんですけど、今回その RSS の記事を読んでいたら、ちょっと面白い広告ビジネスモデルを見つけたので、
うん、
初めてですね、 RSS の話題をですね、はい、このならばずでやってみたいと思います。
お、そんな時事問題を取り上げちゃって大丈夫ですか。
時事なのかな、分かんないけど。
今ホットな話題でしょ。
今ホットの話題です。
うん、僕はいつ編集するかによりますよ。もしかしたら、
まあ、そうか、
もうね、2ヶ月後とかに出してたらホットじゃない可能性はありますけど ね。
もうちょっと頑張ろう、はい、編集そこは。
わかりました、はい、
でね、うん、フリパンって知ってます。
フリパン、
フリパン、
フリパン、すごいボケが出てこないぐらいの。
あのですね、フリパンっていう、
うん、
その広告ビジネスモデル を見つけたんですが、うん、どういうビジネスモデルかっていうと、
うん、
無料で会員登録をするだけでですね、
うん、
毎月最大7枚の男性用ボクサーパンツを無料で自宅に届けてくれるサービス、
うん、男性用の下着が届く、うん、お家に
ただで。
ちょっと待ってくださいね、
うん、はい、
さっきしおりさんにめちゃめちゃ褒められたのにパンツの話題ですか今日は。
いやいやいやいや、別に全編パンツでお届けするわけじゃないから。
あ、なるほど、ね、あ、よかったよかった。
なんか自分のこう自分はボクサーパンツなんだけどみたいな、そういう、そう
ですね、何パンツ履いてます、うん、みたいな。
それで
そういう話じゃないよね。
そういう話じゃない、それで30分は引っ張れない。でこれどういうその広告ビジネスモデルかっていうと、
うんうん、
パンツにいろいろな企業の、まあ、広告が入ってるというものなんです、
うんうんうん、
でその広告主からいわゆる広告の出稿料ですね、
はいはいはい、
をもらうことでユーザーに対して無料で提供することができると。
ほー、うん、
それは面白いですね。
これ面白いですよね。
素朴な疑問としては、まあ、うん、下着っていうぐらいなんで、
はい、
普段その T シャツとか、うん、ズボンとかとは違って表に出ない、
そうですね、
ものですよね。
うん、
うん、
なぜパンツかっていうと、うん、結局まあパンツってまあ基本的にはみんな履きますよね。
そうですね、あんまりそのなんか額縁に入れて飾ったりとかしないですよね。
そうですよね、
うん、
ないですし、うん、まあ履かないっていう人もあんましいないと思いますし、
うん、
で一日にパンツって、まあ、その、トマトヤさんが今やった通り隠れてるんですけど、うん、実際自分が目にするのって、例えば朝履くときとか夜脱ぐとき以外でも、うんうん、トイレに、まあ、一日何回か行きますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。その時に、つまり、うん、そのパンツにある広告を目にするようになるわけですよ。そこで、まあ、いわゆる広告として、まあ、ユーザーさんに、まあ、提供するっていう日本語が合ってるのかな。
まあまあでもまあ目につくというかね、うん、
目につくっていうことで、うんうん、まあ何ですかね、まあ提供するモデルっていう感じなんですかね、
うんうんうんうん、
ちょっと気になったんですけど、
うん、
その広告主っていうか、
はい、
どういうの、なんて言うんだろう、今聞くと男性がこう自分で見るため、
そうですね、う
ん
う
ん、なのかな、
はい、
多分シッククワトロとか、
うん、
まあ、そういうヒゲ剃りのあれが、いや、なんか俺女性に見てもらうためのなんか広告があるのかなと思ったんですけど、
はいはい、まあね、誰もが女性の前でパンツ姿になるわけじゃないですからね。
あ、そうですね、
そうそう、女性向けのブランドバッグの広告出しても意味ないわけだ。
そういうことですね、
うん、そう、
まあ、ただこれちょっとまだ始まったばっかりのサービスで、
うん、
まあ、実際どういう広告が入ってくるのかっていうのは今の段階ではわからないんですね、
うんうんうん、
で僕もこれ実は登録したんですよ、あの、うんうん、この記事を見てすぐ
うん、うん、
だけど今この収録時点ではちょっと届いてないので、
うんうん、
そのどういうデザインのパンツが来るのかも分かんないですし、あとはですね、うん、その広告主の出庫状態によってはお届けできる枚数であったりとか、
はいはいはいはい、
お届けできる月が変動してくるみたいなので、うんうん、まあ、もしかするとすぐ届くかどうかもちょっと分からないっていう状況ではあるんですよ、うんうんうん、
まあ、ちなみにこの収録時現在ではですね、
はい、
登録会員数がなんと5万人を突破したようでございます。
すごいですね、
へえ、
なんで、まあそりゃそうですよね、ただでパンツもらえるんですもんね。ちょっとね、面白そうだなと思って、っていうかよくこういうビジネスモデルを思いついたなって思って、
そうですね、
ちょっと感心したわけですよ。
しっかり特許も出願されてますからね。
うん、
あ、そうなんだ、うん、
サムスンとの訴訟になっても大丈夫だと思いますよ。
そっか、期限はうちだって語られてしまうとね、大変ですからね。はい、でちなみにさっき圭太郎さんが、うん、シッククワトロヒゲ剃りの話しましたけど、うんうん、同じヒゲ剃りのメーカーさんで、うん、ジレットってあるじゃないですか、
うんうん、
あれも元々はね無料の広告ビジネスから今の地位になったっていうのがあって、もともとそのカミソリと、まあカミソリのメーカーって言えばいいのかな、ヒゲを剃るためにカミソリ無料でこうばらまいたんですって。
へ
え。でユーザーさんはそれを使うためにまあそれでヒゲを剃りますよね。で、
はいはいはい、
それの変える刃が必要になるから、
うん、
それをまあつまりユーザーさんが買って、
うんうん、
っていうのをずっと繰り返していくことによって裾野をどんどん広げていって、うん、まあヒゲ剃りのメーカーとしては多分世界で屈指なんでしょうけど、うんうんうん、まあ、今の地に上り詰めたっていうですね、うんうん、あそこももともとは無料で配ってその広告ビジネスみたいな感じでどんどん自分たちのその商品を展開していったっていう過去はありますね。
あ、まあ、そうやってブランドを確立していったわけですよね。そうそうそう、うん、
で一応ですねクリパン僕登録した時に、うん、あのサイズとかがどうなんだろうとか思ってたんですけど、さすがにですね、うん、サイズはフリーサイズのみということですね。
ああ、なるほど。
うん、で、あと広告デザインを選択することはできませんっていうことなので、うんうんうん、で、まあ、非常に面白いと思ったので、うん、今回のですね、まあ、このリンゴは踊るされと並ばずでは、
うん、
並ばず的広告ビジネスモデルを考えると題しまして、面白い広告ビジネスの紹介ですとか、あとはメンバーが考える広告ビジネスモデルをお届けしようかなと思います、
うんうんうん、まあそんなのがパッと出てくるんだったらそれで事業を起こしてますけどね。
そうだよね。わざわざ谷高専乗ってねレンタルサーバーで稼ぎにヨーヨーさんが行かなくても済みますよね。
そうか、ヨーヨーさんに先に教えとけばよかったかな、こういうのやるよって。
だからうちはやっぱりフリーブラジャーをやるしかないんじゃないの。
フリーブラ。
フリーブラ。
パンツに比べて圧倒的に見ないと思いますけどね。
そうですね。フリーブラ、そうだね。フリーブラは見ないね。で、まあ、一般的な、まあ一番身近な広告ビジネスモデルって何かなって考えた時に、うんうんうん、パッと思いついたのが、
うん、
まあやっぱり民放のテレビかなと。
なるほど。
うん。あれはね、いわゆる CM で出稿してもらって、お金をもらって、うん、それでテレビ番組を作成、制作しているっていうモデルだと思うんで、うん、まあ、トマト屋さんが一番詳しいと思うんですけど、
はいはい、
基本的には今言ったようなビジネスモデルで成立してるっていう感じですよね。
そうですね。基本的には、まあ、NHK だったりとか、あとはまあ、有料の CS 放送、BS 放送、スカパー、はい、ああいうのを除く、いわゆるまあ、民放のテレビ番組。まあ、テレビを買ってアンテナ線繋いだりすれば、まあ、無料で誰でもが見えるテレビ番組っていうのは、基本的にはもうユーザーというか、テレビ見る人は一切お金は払ってないですよね。
そうですよね。
なのに、まあ、テレビ番組を楽しむことができる。その代わり、CM がまあ、何分に1回とかっていう割合で入るようになってると、うん、例えばまあ1時間番組のまあドラマで月9とかって言いますけどね、はい、ああいうのだとまあ実質どうだろう15分ぐらいは CM なんじゃないかな。
ああ、そんなにありますか。
そんな長いかね。
あの分割されて入ってるだけで本編的な多分50分ないんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、まあそうでしょう
かもしれないね。
で、アニメなんかも30分のアニメで、
はい、
まあものによるんでしょうけど25分とか22、3分しかないんじゃないかな。残りの7、8分とかは。
うん、
下手したら広告だったりすると、
うん、でこれ広告っていうかその CM を出稿する料金っていうのもすごい高いんですよね、
う
ん、
そう
です。
まあもちろんそのいわゆるキー局って言われる在京キー局、東京にある大きなテレビ局、うんうん、
はい、
まあ簡単なことはフジテレビとか日本テレビとか、
うんはい、
テレ東は在京キーに入れていいのかな、まあ一応入れとこう。テレビ東京とかですね、はい、まあ TBS ですとか、
うんうんうん、
あとなんか忘れてるかな、もう一個ぐらい忘れてきやすいけど、で、まあ、いわゆる在京キー局、まあ皆さんが多分パッと聞いてわかるようなものとか、はい、あとはまあいわゆるテレビで見てるもののほとんどは東京で制作されてるもの、うん
はい、
で全国的に放送されてるものなんですけど、
はい、
そういう全国で放送されてるものにまあ CM を出そうと思うと、
うん、
あの CM っていうのはですね、一回流れるといくらみたいな計算なんですね。
ほー、うん、そうなんだ。
一回流れて何人の目に、何世帯にこう配信したかみたいなので。
うんうん、
なんで、うんうん、一日のうちにまあ5回流れればまあ5回分。
はい。
みたいなカウントでなるんですね。
例えばその15秒とか30秒ぐらいじゃないですか、一、うん、つの CM って、うんうんうん。それのかける回数っていう考え方。
そうですね。で、それのかける回数、かける視聴率、
はい、
かける基本料金みたいなのが決まってて、
うん、
今そこに今視聴率が間に入ったわけですよ、このかけるのところに、はい、だから民放のテレビ局っていうのは必死になってそのいわゆる数字ですね、視聴率を上げるために頑張ってると、うんうんうん、でなんで頑張ってるかっていうと、はい、もう本当に直結するんですよ、スポンサー料金に。
はい。
だから分かんないですけど、僕も分かんないですけど、基本料金が例えば300万だとしますよ、1回流すのがね。うん、300万かける、 視聴率になるわけですよね。
はい。
仮に 1% の番組だったら300万ですよね。うん、それが 2% だったら600万ですよ。2倍ですよ。うん、そりゃ血眼になってね、頑張りますよ。0.1% でも上げよう。だから 0.1% 上がっても300万が330万になるんですよ。
うん、
だったら頑張るでしょ。仮にこれが 10% になったら300万の 10% で3000万ですよ。
うん、
っていう結構単純な計算式の、まあもっと複雑なのもあるんですよね。はい、だから視聴率を気にしてるんですよね。
ああ、なるほどね。うん、収入にかかってくるわけだね。もう、その視聴率っていうのが。
で、恐ろしいのは、はい、もう番組作っちゃってるわけですよ。ある程度お金かけて作っちゃってて、ね、
うん、
まあわかんない。1000万かけて作りましたと、一回、はい。なのに視聴率が、まあ予想では 10% いくはずだから、でもさっきの300万でいくと 300×10 で3000万は入ってくるはずだから、
うん、
1000万かけて作っても儲かるよねって思って作ってたら、いや実は 2% しか取れませんでしたとかになっちゃうと、うんうんうん、600万しか入ってこないわけですよ。
はい。
ちょっと1000万かけて作ってますから、それ大赤字になっちゃうわけですよね。っていうのを繰り返しながらテレビ局はまあ儲けたり、
うん、
儲からなかったり赤字になったり黒字になったりを繰り返しながら、収益化してると。
なるほど。
だ全てが全て黒字なわけではないんですよね。
まあテレビはテレビで大変なんですね。そういうふうに考えると。
そうですね。ただまあちょっとまあここで、まあこれは不確かな情報として聞いてもらえればいいんですけど、
はい。
まあいわゆるそういうのを、まあ広告代理店っていうのがね、間に入って、はい、やってるんですね。まあ例えば、まあトヨタが車の CM をやりたいですと。
はい。
なったらいきなり例えばフジテレビさんに、まあトヨタぐらいだと言っても相手にしてくれるのかな、わかんないけど、はい、フジテレビの営業さんにトヨタで CM 出したいですって言いに行っても多分普通は取り合ってもらえないんですよね。
うん。
で間に、うん、まあご存知かわかんないですけど電通とか博報堂とかって広告代理店さんがありまして、はいはい、でトヨタの方はそこに、電通さんこうこうこういう理由で新しい車出るんで CM 打ちたいんですよねっていうと、うん、広告代理店さん今だったら電通さん電波取っちゃったかなトヨタはそっちがまあフジテレビさんにこうこうこういう理由でトヨタさんがやりたいって言ってんですよねとなんか取り次ぎ役をやるんですよね。
はい。過去にその広告代理店さんからこの番組のここの時間帯の CM の枠が空いてるんですけど、うん、今ならお得でいくらで出稿できますけどいかがですかみたいな営業をですね受けたことがありますよ。
それはね、それはよくあります。
はい。まあ、ありますよって別に僕個人がの話なんです
けどね。個人で何を？
スナイパーの。
スナイパーの。
そんな大っぴらにやっていいもんかよくわかんないな。ちょっとここら辺の今の、テレビの CM の話は、今いわゆるそのね、テレビ界のいわゆる業界の不況っていうのがあったりして、うん、その代理店を通さずに、はい、もう直にテレビ局に行っても OK な場合も実はあったりとか。
まあいろんな。そうですね、いろんなルート
が。昔は本当に多分代理店通さないとほとんどダメだったのが、
はい、
テレビ局も必死ですから、
うん、
もう直に行ったりだとか。
まあ直の方が、出稿する側は安く抑えられる可能性もありますし、
うん、逆にテレビ局側としては
取られ、ね、マージン間抜かれないで済むっていうのもありますもんね、うんうん、
でまたもちろんさっき言った在京キー局って大きいところと、地方局
はい、
うん、まあ関東で言えばまあちょっとこれも見た感じは大きいんで地方局って思わないかもしれないですけどまあテレビ神奈川 TBK だったりとか、はい、テレビ埼玉、うん、テレタマ
はい、
あとはまあ MX 東京 MX もそうですかね。まあ僕の故郷岐阜県で言えばまあ岐阜ちゃんとかね。
まあそれは知らないけどね。
知らない岐阜ちゃん。
でもさ、その、うん、まあ今仕組みとしてまあ収益モデルの仕組みとしてそういう風な形だったと思うんですけれども、うんうん、
はい。
だからちょっと気になるのは、
うん、
こう広告のまあ広告っていうのは結局効果を求められるわけじゃないですか。
はい。
でそれがこう一般的な CM ってかつてはこう絶対目に入ってたものが、
うん、
結局今CM でを自動的に飛ばす機能だとか、
うん
まあ、そういった機械もたくさん出てきてるわけですよね。だからかつてよりその費用対効果っていう部分で昔とは多分このビジネスモデルも変わりつつあるのかなっていうのは素人目で見てなんとなくそういう印象を受けるんですけれども、
慶太郎さんいいところにねこれ着目していただきました。
ほう、
あ、今そう、費用対効果って言葉がね出ました、うん、例えば1000万かけて CM をしますと、
はい、
その結果商品が、すごい大ヒットして、
うん、
収入が1500万伸びましたとか、
うん、
そしたらもうすごい費用対効果ですよね、
うん、
1000万投資して1500万戻ってきてる、
うん、
っていう費用対効果って最近結構ね目にする機会多いですよね、
うん、
まあ、会社とかでも求められてるのかもしれないですけど、
うん、
本来テレビ番組、うん、テレビ局 っていうのは費用対効果を求められてこなかったんですよ実は。
ほ
ー、で
そうなの、
この話っていうのは今はかなり状況が違うんですけど、
はい、
うん、あ、ものによってはそうなのかな。昔要は企業っていうのは普通にやってればやっぱ儲かるわけですよ、でかい会社は、
うん、
どうしても儲かってしまうと、
うん、
で儲かると何が困るか、普通儲かって困ることないですよね、
うん、
金入ってくんだったら、
はい、
儲かって何が困るか、法人税を払わなきゃいけないんですよね。
そうですね、税金ですね、
うん、まあ分かんないですけど売上がまあ 何兆とかあって、うん、まあ、利益が1000億円ありましたと、
うん、
でちょっと僕法人税の割合を知らないであれなんですけど、うん、1000億円利益が出たら500億円法人税に持ってかれますっていう、まあ、仕組みだったとしましょう、
うんうん、
したら、まあ、1000億儲けたのに、500億も持ってかれんのって、しかもそれ自分に何のメリットもないというか、まあ、巡り巡って税金なんでね、メリットはあるんでしょうけど、会社にとって何のメリットもないのに500億円出すんだったら、その500億だか500億もないしはもう利益の1000億円全部を経費として使ってしまいましょうと。
うん。
うん。ただ1000億ってお金を経費で使うのはすごい大変ですよね。
そうですね。
例えば、まあ給料を上げてもいいんだけど、うん、例えばね、備品のボールペン買いましょうかって1000億円分どうやって買うんだとかね。
はい。
オフィスを新しくしましょうかってなっても、またそれも多分株主総会でいろいろめんどくさいでしょ。なんで新オフィス建てるのかとかね、説明しなきゃいけないと。で、そうなるとですよ、物が残らなくて、パーッと消えてくれて、かつ、まあ、企業のブランディングにも効果がありそうなものっていうのを企業は探すわけですよ。というところに出てきたのがテレビ番組といいますか、まあ、新聞もその側面はあるんだろうけど、テレビに出稿するとですよ、テレビは恐ろしくお金がはけるんですよね。いくらあってもこうね、ドブに、ドブ側に捨てるようにジャブジャブジャブジャブ使えるんですよね。そうなると、いわゆる節税対策の一環としてテレビ局っていうのは、かつては存在してたんです。CM にしろ、番組にしろ。だから儲かってる会社が出す先がないから出すっていうのが、テレビであったり、まあ雑誌とか新聞、うん、新聞も一番あるのかな、とかまあ書籍とか、そういわゆる4マスって言われるね、今までの大きい広告媒体だったわけですよ。
は
いはい、ただ今、不況です、いわゆる、
うん。
ジャブジャブ余ってる会社がもうないわけですよ。
う
ん、っていうことは、ジャブジャブお金がある企業があるっていう前提でテレビのビジネスモデルは成り立ってるんで、
うん、
っていうことは、成り立たないのは当たり前なんですよ。
そうですね。
費用対効果を求めるためのメディアではないんですよ、本来、うん、で最近なんとか費用対効果を求めようとして頑張った結果増えてきたのがテレビショッピング、うん、
ああ、
なるほどね。
あれは聞いたことないメーカー出てくるでしょ、
うんうんうん、
化粧品売りますっつって、
うんうん、
資生堂とかはなかなか出てこないじゃないですか。
そうですね、
CM ではよく見るけど、
うん、
まあそうだね
あれは本当に物を売る費用対効果のためのテレビの使い方なんですよ。で今までの CM とか番組協賛ってのは本当に協賛っていう側面が強くて、だから別にそれによっていくら売り上げが伸びるとか、
うん、
あんまり関係ないっていうか、考えて使うもんじゃないんですよね。
奥が深いね、テレビの CM 一つとても ね、
なんかそのそういう意味じゃあれなのかな、電車の中の中吊りとかああいうのもそういう風な側面もあるのかな。
うん、まあだからまあもちろんあの広告費ってね、あの、うん、全部費用対効果じゃ、今でも不況だとは言ってもやっぱ税金対策とかで、
そうですね、
あのね、特にやる理由もないのに出したりだとか、
はい、
まあ特にあんまり配っても意味なさそうなものを印刷所に出したりとかね、結構することは、ね、最後の年末とかね、決算の時期とかいろいろあるとは思うんですけど、その最たるものがテレビだったんですけど、
はい、
まあやっぱジャブジャブね、ないから今。
もう、そうですね。
あってもビビたる金額じゃないですか。
うん、
去年までは1億円ぐらいジャバーンといけたけど、今年は1000万しか節税対策の資金がないですって言われたら、
はい、
あ、じゃあテレビじゃなくて、なんか別のメディア探してみようかなとか、
うんうん、
広告じゃなくて、例えば備品買うようにしてみようかなとか、そういう選択肢が生まれてしまったっていうところから、
うん、
テレビは今、やっぱ面白くないとか、なんとかって言われるのは、そういうせいです。
なるほどね。
なるほどね。まあ今のはね、まあ一般的な一番皆さんが知ってる身近な広告ビジネスモデルだと思うんですけど、
うん、
まあウェブインターネット関係だと、まあ我々がよく知ってるところで有名どころでいくと、例えば Google であったりとか、
うん、
Twitter であったりとか、
うん、
あとは Facebook なんか、
うん、
ここら辺もいわゆる広告ビジネスモデル、
そうですね、
うん、に当たってくると思うんですけども、
うんうん、
いわゆるバナー広告ってやつ、
そうですね、
うんうん、
まあ、Google なんかはね、まさにそれの最たるもので、
う
ん、ユーザーに対しては無料で提供して、
うん、
でそれと別で広告収入で利益を上げてって、まあ、今やもう世界トップクラスの企業に成り上がってるという状況ですし、
うんうん
うんうん、まあ、Twitter とか Facebook とかも、もうどのぐらいですかね、もうここ4、5年くらいで異常な勢いで急成長してますよね、ここも。
うん、でもまあ、ツイッターもね、だいぶ、資金ぶりには苦労してて。
まあ、みたいですね。
数年前までは、今はなくなっちゃいましたけど、Google にリアルタイム検索ってのがね、
はいはい、
今は Yahoo にしかないですけども、昔は Google リアルタイム検索ってのがあって、うん、あれはツイッターに書かれたものを Google に、なんだろう、一時的に売る、ではツイッターの検索結果を使ってもいいですよっていう権利を Google に売ってたんですよね。
は
い、
うんうん、
ああ、なるほどなるほど。
で、なんとかそれでサーバー代とかを払って、なんとかトントンの収支まで来て、はい、でそこからまた一段と爆発的にボーンと増えたんで、自分たちの広告でなんとかできるようになったのかな。
ですね。まあ、多分途中でどっか大手から、
う
ん、巨額の融資をされた、
ね、そうですね、
資金調達に成功したはずなんですよね。うんうんうんうん、確かツイッターに関しては。
で、Facebook も今これどうなんだろう、これで収益化できてるんですかね、この広告は。
どうなんですかね、しかも株実際、ね、公開しましたしね。
うん、株式公開もして、で結局まあ株を公開したりだとか、まあ、これは初期からやってますけど、うん、投資家が入る、ベンチャーキャピタルが入る会社に入ってくると、
はい、
その外から指図をされるわけですよ、
うん、
いろいろな経営方針に関して、
うん、
でまあ、僕は全然ザッカーバーグのことも詳しくないし、ソーシャルネットワークって映画を見ただけで言うんですけど、はい、うん、その映画の中では、
うん、
ザッカーバーグ自体は、あんまりその Facebook っていうのに広告を載せたくないと、
うん、
いう話を実はしてるシーンがあるんですよ。広告が載るなんてのはクールじゃないと、
うん、
とこがあって、まあ、それが、ま、ザッカーバーグの本当の意図かはわかんないけど、
うん、
でも結局、やっぱり投資家とかが入ってくると、いや、広告を載せるべきだと、こんなに、ページビューが多いんだから入れるべきだみたいな、それで収益を測りなさいみたいなね、
うん、
話をされるわけですよ。の影響なのか何なのか、まあ最近入ってますよね、Facebook の。
そうですね。ていうかすごい多いですね、むしろ。
で、右のバーにバーっと出たりとか、うん、あれですよね、iPhone のアプリなんかで見てると、このタイムライン上といいますか、
はい、
フィード上にも出てくるようになりましたよね。
そうですね。
うんうん、これがすごいんですね、その、要は、本当のターゲティングですよね。自分の年齢とか、うん、住んでる場所とか全部入力してるわけじゃないですか、Facebook は。まあ人によるでしょうけど。ね、うん、それを使ったすごいピンポイントで細かい広告が来るようになってると。で、逆に言うとこれ広告は僕らが個人で出すことも実は可能で、
うん、
例えばですけど、この並ばずの番組を、
はい、
わかんないけど、16歳の女子高生に聞いてほしいって思ったら、
はい、
16歳の女子高生だけに見えるように広告を出したりすることができるわけです。
なるほど。それのためにはちょっとヨーヨーさんもうちょっと働いてもらいたいですね。
まあその、ピンポイントで16歳だけとはできるかわかんないけど、まあ何歳から何歳までの男性で東京に住んでる人とか、
はい、
何歳から何歳までで結婚している女性の方だけにとか。
うん。
だから何歳から、例えば、20から25歳までの独身男性、うん、交際ステータスってのをね、入れれるようになってますから、
Facebook
はね、
うんうんうん。
交際状況を見て、独身の男性だけに、結婚相談所の広告とかですね。
うん。
だから出会い系サイトの広告とかですね。
うん。
まあ、逆に言うと結婚してる人には、ま、子供用品の広告とかですね。
はい。
そういうのが出るようにうまいことになってると。
うん。まあ、考えられてますね。ここら辺はちゃんと。
そうだよね。バナー広告自体はね、昔からほら、ヤフーだとかのポータルサイトに、はい、
うん、
まあ載ってたっていうのは、珍しくはなかったんだと思うんですけど、
うん、
まあ Google とか Facebook とか、あとは Amazon もそうだと思うんですけど、
うん、
あれがすごいところって、こう検索したりとか、自分が入力した結果に基づいて、最適なものを広告として表示するっていうシステムが確立されてるっていうのがすごいですよね。
うんうん、
まあもちろんそれで、まあその個人のね、ある意味情報、検索結果なんて個人情報。
はい。
なんでそれの取り扱いがどうなんだっていう、まあもちろん色んな。
まあそうですね。
ね、グレーな部分もね、
だけど、ただ現状、どうなんだろう、僕個人としては、その個人情報が出るっていうデメリットよりも、なんかメリット、その便利な広告が読めるとか、欲しいなと思ってたものが、特に辿らなくても買えちゃったりするとか、個人的なメリットが上回ってるのかなと。 思ってますね、うんうんうん、まあ、これは異論がすごいあると思う。
まあそんな感じで、うん、でまあウェブ系の大手も広告ビジネスモデルとして、まあ、有名でかつ成功もしてるという状況なんですけど、うんうん、ここからですね、まあもうちょっとミニマムなところの広告ビジネスモデルをちょっと紹介してみようと思うんですが、うんうん、もう結構喋ってしまったと、うん、いうことで、
関係ないテレビの話でだいぶ喋っちゃったからね。
そうだね。なので、次回に持ち越します。
じゃあ並ばず的なのはね、次回をお楽しみということで、
はい。並ばず的なのは次回に持ち越そうですね。していこうと思います。というわけで、この番組では皆様からのメールを募集しております。うん、メールアドレスは、saredo@ならばず.com。saredo@narabazu.com です。また、番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは、ならばず.com。narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで、第16回、リンゴは踊る、されどならばずでした。お送りしましたのは、こましーと、
けいたろうと、
とまででございました。
それでは皆さん、
さようなら。
後編に続く。リンゴは踊る、されどならばず。